サウナをね、連泊して、
はい。
そこで心中しようっていう思ったんですけど。
ファイナルファンタジーと？
もう、東京行ったけどサウナから一歩も出ないみたいなね。
まあ、やりたいけどね、一回ぐらいは。
そういう。やりたいよね。でもね、ほら、僕もそうやし、てっちゃんもそういう怪我あると思うんですけど、
うん。
外出したがりなんですよね。
いや、病気病気、二人。
ゆっくりができないみたいな。
そうそうそう、落ち着かん。家は。
ゆっくりするぐらいだったら喫茶店でゆっくりしたいみたいなことを考えちゃうっていう。
わかるわかる。で、その喫茶店もゆっくりできないから外出るし。
じゃあ、飲み屋でゆっくりするか、みたいな。
そうそうそう。
じゃあ、なぜサウナのレストランじゃダメだったんだってなる。でも、なんかね、ものすごいもったいないことしてるような気分になってくるっていう。
なんかすごい贅沢だよね。
うん。大人っていう。
まあ、確かに、サウナにずっといたいけど、
うん。
せっかくね、久しぶりの東京だから外出てほしいよね。
で、しかもよ。しかも悪いことに、
うん。
清水記者と約束してたんですよ。
あの、起きガスとか殺人事件の。
はい。殺人犯はそこにいる。南京事件を調査せよの、あの清水記者です。
モゼラジにもゲスト出ていただいた。
そして青木先生まで。
尖閣ゲームの。
はい。潔白の。
会おうと思っても会える二人じゃないですよ。
うん。文庫化までされたという。
売れないと文庫化されないからね。
はい。で、4時に集合しましょうと。
もう4時から飲むと早いな、東京。
いや、僕がそれはちょっと豚尾が行きたい店とか決めなよって。
え？それ、古城販売みたいになってきてないんだ。
うん。
セボンって言われるんじゃない？
うん。提案力を試されてるっていう。
うん。
最初また清水記者の行きつけかなんか紹介してくれるのかなと思ったら。
うん。
もういいよって、豚尾が決めなよって。
東京力を試された豚尾さん。
そうそうそう。でも、その、近年を知らないじゃないですか。
はい。
だから、ね、必死でリサーチしないといけないわけですよ。
うんうん。
僕の思ってる店とか潰れてるかもしれないですもんね。
そうよね。
とか、なんか、前もほら太鼓のお店がガラクタになってたりとかしてたじゃないですか。
そうそう、待った話があるからね。
いや、ここいいんですよ、とかって言って廃墟やったりとかする。
うん。
さらちやったりとかしたら、怖いじゃないですか。
豚をさ、そういう場合はね、聞いとくんだよな、電話で。って言われかねないよね。
で、その下調べってのがほぼできないじゃないですか。
うん。
こっちも一発勝負やし。
うん、
ずっと東京に住んでたら、前日にちょっとこの辺どうかな、みたいな。この時間、
まあ、デートもそんな感じよね。そうそう、一度入ってね。
とか、この時間帯って混んでるのかな、とか、そのベストな時間帯、その店とか街をしてても、何時に行ったらいいとかっていうのは、やっぱり生きたものなので、
うん。
わかんないですよね、その過去の知識では。
うん。
うん、だから、ああ、弱ったなと思って、
うん。
でも、一か八か北千住にしとこうと。
うん。
北千住ってずっと僕も心残りに思った街ですし。
そうなの？
うん。何回か飲みに行ったんですけど、リスナーさんとも飲みに行ったし、うん、トミジーとかともね。
はいはいはい。
川口さんとかとも飲みに行ったりとかして、うん、なんかすげえ街やなっていうのはあったんですよ。
うん。
で、今考えたら足立区かと、あれって。梅ちゃんで有名な。
なるほど。
なんか下町って言われるじゃないですか、足立区。
うん、うん、うん。
で、その北千住の飲み屋街の何がすごいかって言ったら、
うん。
漫画みたいに、その、居酒屋だけが並び続けてる道が延々続いてるみたいな。
いいね。
もう行ったら多分、これセットって思うよ。
あ、ロケみたいな。
うん。いや、だからこんなに、普通ほら、飲み屋街って言ったって、
うん。
居酒屋、 八百屋、貸しビル、パチンコ屋、居酒屋、みたいな、そんな感じじゃないですか。
あ、まあね。
あの、居酒屋とは並ばんじゃないですか、
街に。並ばんな。
二軒がいいとこじゃないですか、並んだって。
ぷよぷよみだったら消えるもん。
そうそうそう、消えるでしょ。
うん。
そやのに、北千住の街っていうのは、その、狭いエリアの路地ですよ。
うん。
もう、両側ずっと居酒屋で、たまに細い、あの、雀荘を挟んで、また居酒屋みたいな。
うん。
とか、風俗店が何軒かあって居酒屋みたいな。
もう本当に昭和って感じか。
そう。もうなんか、ここを歩いてたら、酔っ払った波平とかが歩いてきそうなぐらいの怖さが。
ああ、そんなに。
うん。もう古い店も多いし、新しい店もあってみたいなのが10年ほど前の記憶なのね。
うん。
で、何回か行ったけど、結局、ここって、で、どこ行くのがベストなのかっていうのが未だに分かんないぐらいその多いんで。
うん。
未だに全容が分かんないっていうところをやったんで、ずっと夢に見てたんですよ。
はい。
夢にその、北千住みたいな街が出てきがちなんですよ。
そんな、本当にあった怖い、シャレコアみたい。窓の外が北千住の居酒屋が見てたんです、みたい。
だから、ね、あの、僕の中でも未解決事件なんでしょうね、北千住って。
またうまいこと絡めましたね。
うん。でもそういうところに出たとこ勝負で、こう、ね、ここに集まりましょうって言ったって僕もそんなに当てが、はっきりとした当てが言えないわけじゃないですか。
はい。
だから一種の賭けやったんですけど。
うん。
でも行きましょう。で、青木先生ってその神奈川からやってくるから、
はい。
北千住ちょっと遠いんですよ。
うん。もう、賭けだね。
そう、もう取り消せないよ、みたいな。
うん。
でも、あの、青木も来ると思いますとかって言ってくれたんで、
うん、
もういいやと思って、あれこれ悩んでも仕方ないから、
うん、
そんだけ店並んでんのはもう分かってるんで、
うん、
まあ、なんか最初の当てが外れても別のとこで、ね、そのリカバリー可能やろうと、
うん、
そういう意味で心強い面がある土地でもあるんで、
はい、
もう腹くくったんでここに決めましょうって言って、
うん、
北千住やと。で、その前に、とりあえず新宿駅東口ベルクに行っときたいなって思いまして。
うん。
ここはもうモテラジとてっちゃんの聖地なんで。
はい。
絶対行ってそこで、ビールとか飲みたいんですよ。
うん。
料理もうまいですしね。
はい。
で、そこで軽く決めてから。
うん。僕もね、前回は潜水さんと行ってリスナーさんの。
ほう。
もう怒ってもらいましたね。
新宿駅東口ベルグ。
はい、ベルグで。
あそこいいんですよ、あの、年々、昔は軽い気持ちやったんですけど、
うん。
年々、行くべきとこなんやなっていうのが。
ほんとね。
うん。もう来年で30周年らしいんですよね。
すごいな。
もう、あの店自体が奇跡じゃないですか。
うん。
いつなくなってもおかしくないようなとこですし。
うん。
こんな狭いとこでこんな複雑な料理を、みたいな。
うん。
で、ちょうど1年、もうだから去年11月に行って、これから頻繁にベルク行くぞとかって思ってたら、
うん。
気がついたら1年後ですよ。
もう怖いね。
人って怖いって思って。
うん。
で、しかも、その一年後に行ったら、
うん、
ビールの代っていうのがあるっていう。
うん。
もうこれから代しか飲まんとこうって思った。
思った?
うんうんうん。
で飲んだ?
飲んだ。
うまかった。
やっぱりビールは代だなって。450円の。前のグラス小さいと思ってたんですよ。
現金なやつめ。
うんうんうん。いやもう、これから一生代価、ワンパインドのギネスビールしか飲まんとこうって思って。
まあ、ギネスビールもいいね。
そう。で、そこで軽く決めて、って言っても30品目の定食とか食いましたからね。うん、
はあ、30品目。
はい。
すごいじゃん。なんか料亭みたいになってきてる。
でしょ?なんかもう、オールスター的なやつを食って。
うん、
で、ああ、まだ時間余裕あるなと思ったんで。
うん。
そのまま、北千住に、1時間ちょい前ぐらいに着いて、
うん。
とりあえず集合時間の前に、 集めれるだけその情報を集めとこうと。
うん。
ぐらーって回って、
うん、
ここにこういう店あるなっていう。
ここ良さげだな
とか。そうそう。ここ、最初の、初手はここの店にして、
うん。
ここがもしダメやったら第二候補ここで、
うん。
その後なんか、あの、向こうになんかいい店ないのみたいなこと言われたら、
うん。
ここをあげるのも悪くないなっていうような組み立て、うんうん、まあそういうのにことかかんのよ。もう店がとにかく並んでるから。
はい。
それとは別に、その、懐かしいのもあってぐるーって回って、
うん。
でもあんまり変わってねえな、みたいな。あの、だからその、変わりすぎてるみたいな街に比べたら、
うん、
やっぱりそういうし、前もあの、赤羽でそういうのはありましたけど、
はい。
ああいうとこって頑固なまでに変わらない面が強いなっていう。
うん、なるほどね。変わらない力がすごいと。
やっぱり下町って舐めたらあかんよ、みたいなところありますよね。
下町ってスタンドですからね。
下町が変わると思うなよ、みたいな。
簡単に変わると思うなよって感じ。
うん。すごい懐かしかった。あの、大体、やっぱり、10年ぐらい経ってるにもかかわらず、
うん。
行ったら行ったで、ああ、そういえばこんな店あったっていうのがそのまま、ね。ありましたね。懐かしかったっすね。
いいね。
で、マクド前に集合とかって言ってたんで、
うん。
ああ、ちょうど、その4時になるわ、と思って、
うん。
4時ちょうど、ちょうどに行って、いたりすんのかな、とかって思って行ったら、
うん。
その青木先生がこう、一人で、
うん。
こう来るとこやって、
うん。
ああ、ご無沙汰してますって言ってたら、
うん。
別の角度から、清水氏がやってきて、
うん。うん
三人が同じ点に集合しようとしてたっていう怖さがありましたね。あの、
同時多発じゃん。
そうそう、クエンティン・タランティーノの映画みたいにこの三方向から。
さ、もうカメラ三カメ一カメみたいになって
くる。そうそう。なんかあの、ロケのやらせみたいですね、みたいな。
うん、ほんとね。
うん。あの、清水記者があちらから歩いてくる、あの、体でお願いしますって。
なんつったよ。
設定で、みたいな。
うんうんうん。
すごいわざとらしい集合を3人でした後に、
うん、
この最初の、永寿、千住の長見っていう店かな。
千住の長見、
うん、千住はその北千住の千住でしょうし、うん、長見はその店の主人の名前なんかな。
うん。
そこ、すごい昭和な感じの居酒屋で、
うん、
スタンダードに良さそうやなと思ったし、そのあたりでも有名店っぽいんで、入ってみたら。
外、う、れ、
ん、
はないだろ
う。そう、入ってみて、一番奥の席に通されて、
うん。
まあ思った通り、その、コロッケあり、焼き魚あり、で、なんか小鍋みたいなのもあったりとか、するような、スタンダードですよ。
うん。
で、そこで、最初、あの、清水記者といえば、ハイボールですけど、
はい、
ハイボールとか行きますって、うわ、最初、お赤星あるじゃんって。
ワインの？
あの、あれよ。札幌ラガーですね。
赤星。
あの、最近ではもう関西とかでもスタンダードになってきた。うん、札幌、赤星あるじゃんって、赤星行こうよ、最初はビールでいいよって。
うん。
ビール行こうよって。
うん。
なあ、青木先生が。
うん。
え、赤星って何って。
うん。
そこで衝撃でしたね。
うん。知らなかったことに。
いや、知らなくてもまあいいじゃないですか。
うん。
別にそれってビールオーターの話なので。
うん。
ただよ。
うん。
前回、青木先生とか、その清水記者とお会いしたのって。
北海道だもんね。
北海道で。
うん。
で、北海道といえばその札幌クラシックもあるけど。
うん。
もう赤星が、飲まれまくってたのって北海道なんで、北海道行ったら赤星飲もうかっていうやつがいるぐらい赤星なんですよ。
うん。
そして、あの、一緒に飲みに行った居酒屋で、
うん、
僕らがガンガン飲んでたのが赤星なんですよ。赤星って何がないやろっていう。
うん。一緒に飲みましたやん、みたいな。
うん、うん。えみたいな。
うん。
あの、青木はさ、こうなんだよねって。
何がよ
で、いやこの間の北海道のとこって本当にすごくて、いろいろ勉強になったし、てっちゃんに、鉄にね、って。
うん。
キマルク編成とかってのも早速キマルク編成とかって、すごい言ってるんですよっていう話をしたんですよ。YouTube とかも作ってたやんか、キマルキ。
うん。
って、あ、そうって言ってたら、
うん。
青木先生、キマルキって何みたいな。
ひどくない？
いや
俺たちチームじゃん。
いや、めちゃくちゃ清水記者がキマルク編成について熱く語って説明してくれたじゃないですかって。
うん。
全然覚えてないけどって。
俺たち、キマロキ編成みたいなチームでやってたよなって、
うん、そうそうそうそう。
下り、こう入れたらどうみたいな。
で、っていう話したら、
うん。
清水さん、あ、そんなこと言ってたっけっていう。
二人とも。
いや、だからさ、って、
うん。
鉄にも言いたいんだけどさ、
うん。
取材したりとか、思いついたことがあったら、
うん、
書き留めとかないとダメなんだよねって。
う
んうん、だ書き留めなよ。
うん。
鉄もさ、
いいから待って。
いや、でも、ずっと言ってた、ポスティングしてるんですよっていう話を、
うん。
最近ポスティングしてて、なんかこういうことがあって、うん、いろんな発見があったみたいな話してたら、
うん、
だからさ、それを書かないとダメなんだよって。
はい。はい。
で、もっとブラックな現場行きなよって言ってた。
ひどい。
いや、だから、あと9個行け、みたいな。
あ、修行的な。
あ、だから、ポスティングだけで、そんな衝撃受けたんでしょっていう。
うん。
それを10個行ったら、
うん。
もう相当大きい顔できるじゃないけど、
うん。
俺はいろいろ知ってるよっていう、もうそれだけで本になるんだよって。
ああ。
うん。沖縄の黒い現場を知ってる男みたいな本ができると思う。それだけで。
うん。
その数があるっていうだけでもう、すごいんだよって。
うん、すごいな。
うん。で、ああ、そう、で、鉄はさ、
うん。
キャバクラとかそういうのもやってたんでしょって。
うん。
それも一つじゃないって。
うん。
あれも黒いんでしょって。
うん。
うん。だからそうやって、俺はいろいろ知ってるよって、この、重大ブラック現場を語るみたいな。
あ、まあでも、アマゾンに潜入したりね。
そうそうそう、そうそうそうそう、アマゾンに潜入したりとかしてるでしょって。
うん。
鉄にそういうの書いてもらいたいんだよね。
期待。これからブラックに入りまくる期待。
ああ、そういえば、そういえば、てっちゃんコールセンター叩いてみたいな話してたな、とか。
うん。
僕、もうすかさずそこで iPhone でメモを取り始めたんですよ。
はい。
で、なんか、てっちゃんにバーッと聞いただけで、
うん、
あれって、ほら、ゲームのさーって、
うん、
そういうとこでも働いてたんでしょって。
うん、
そういうのを僕がバーって書いたら、あれてっちゃんもうすでに10とかいうか、5ぐらい余裕でないっていう。だあと5つで10個になっちゃうやんって。もうすでに経験積んでたって。
うん、
ブラックを語れる男にも、実績 50% ぐらいいってたんで。
なるほどな。
そうそうそう、そういうのが
あと半分か。
そうそうそう、だから数日とかでもいいから、
うん。
行ったらもう。
経験してみると。
その真実が見た
んや。やらんとわからんもんね。
だ、鉄はそのポスティングだけでそれだけ、考える男なんだよって。
褒められてる。かゆい体が。嘘でもかゆいわ。
青木先生も、てっちゃんにそうやって儲けてほしいんだよねって。
ありがてえ。わあ、ありがたい。
そう。漫画にしなよっていう、無茶言うなと思って。本とか誰も読まないからさ、って。
うん、
漫画にしよう。ハードル高いって漫画って。誰が書くのって。漫画しか読まないんだよって。
まあまあ、でも
これからは漫画だよって言ってた。
ああ。でも二人が言うんだったら、あんなに本書いてる二人が漫画をがいいんだよ。
でも俺たちは漫画のことは全然知らねえけどさ、って。
うん。
うん、うん。 本って読まないんだよねっていう話を。うん、いやでもね、すっごいその、居酒屋でいろいろお話聞いたりとかして、
うん、
で、じゃあなんかもう一軒ちょっとこの辺回ってみようかって言って、
うん、
行って、意外にその僕の中では東京の下町の飲み屋ストーリーさっき言ったみたいにすっごい無視しててやばい最大のそういう下町飲み屋街かもしれんみたいな話してたじゃないですか。
はい。
意外にお二人は、あ、北千住ってこんなとこなのみたいな。
ああ、いかんとわからないんだね、やっぱり。
あの、東京とか、その関東に住んでても、
うん。
いや、行かねえんだよな、この辺って。
うん。
衝撃受けてた。
マジか、よかったじゃん、ブタオさんが紹介で。
しかも荒川区か、なんかその辺、足立区か、そのあたり、うん、実は青木先生って、子供の時住んでたらしくて、
うん、
懐かしいなーって
全然変わってねえな。
いやでもあの俺子供だったからさって飲み屋街とか
来ない。また覚えてない。
そうだこあの飲み屋街なんか来ないだろうっていう。
うん、
だからえこんなとこがあったんだって、
うん。
意外にこの辺の地元民かつて地元民やったけど、うん、知らなくて今この年になってきてびっくりしたっていう。ですっごい喜んでくれて、これからここ通わないとねっていう。
ああ、そんなに嬉しいな。
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、思い切って、北千住って言ってよかったな。
ほんとね。
で、ちょっと気になってた、ぐるっと周り、僕もにわか知識で、うん、こっちの道がこうなってるんですよ、みたいな。ここにこんな店あるでしょっていうような、うん、あの、事前のリサーチも。
ああ、下調べで聞いたね。
聞いてますよね。で、ああだこうだって言って。で、で、豚はどっか、気になってる店他にあるのみたいなこと言うから、
うん、
すごいね、その、飲み屋街の外れぐらいのところに、
うん、
麻婆豆腐っていう店があるんですよ。
麻婆豆腐ってお店？
いや、その、店の名前は、ね、森A かなんかいう、そう。
全然違くない。
あ、でもその、なんか、看板メニューが麻婆豆腐みたいな。
ああ、麻婆豆腐を売りに
しかも280円ぐらい。
安いな、やったら。
そうそうそう。どのメニューも280円ぐらいで。
うん、飲み物が。懐には優しいね。
飲み物が全部220円ぐらいみたいな看板の店なんですよ。
いや、なんかアホみたいなやつね、逆に。なんか1000ベロ超えてるんだけども。
いや、あそこが気になってて、え、こんなとこ入んのみたいなこと言われたけど、
うんうん、
いや、まあ気になってるって言ったらここの店なんですよね、みたいな話して、うん、そのボロい小屋みたいな店なんですけど、
うん、
じゃあもういいよ、入ってみよう、つってガラガラって入るじゃないですか。うん、なんかカウンターが4席ぐらいと、
うん、
なんか、テーブルっていうか、
うん、
板
板
なんか壁から生えてる板みたいな、テトリスの、テトリスの赤ブロックじゃないわ、水色ブロックみたいな。
わからんか。わからん、わからん。とにかく板が生えてるとか。
そうそうそう。デコボコした板が生えてて、うん、そこにその角角に座ると、うん、ちょうど3人ぐらい囲める感じになるんですよ。
うん、
で、そこに入って、ハイボールを飲もうみたいな。で、うん、その麻婆豆腐押してるんやったら麻婆豆腐頼もうと。
うん、
まあ、中国人っぽい おばちゃんが、あ、麻婆豆腐ね、みたいな感じで、
うん。
で、出してくれたその麻婆豆腐が、
うん、
意外に辛いんですよ。
あ、辛い。本格と。
こんなところ280円で、なんか。
出していい辛さじゃない。
で、しかもその麻婆豆腐の時に、
うん、
あ、なんか3人もいるから、じゃあハンバーグもつけるみたいなことを言ってきて。
ハンバーグ？
麻婆豆腐一つやったらボリューム的にあれなんで、
うん、
ハンバーグもつけちゃうっていう話。いや、わからんけど、ハンバーグもじゃあ。
は、生まれて初めて聞いたな、付け合わせだな、麻婆豆腐とハンバーグって。
出てきたものが、
うん。
その、結構辛い麻婆豆腐の中に、
うん。
ハンバーグが沈んでるという。
ええー、
だからトッピングよ、ハンバーグ。
入れてん
の？その、ボリュームを出すためのハンバーグを。
は
ぁ、3人もいるから、麻婆豆腐一つじゃ物足りんでしょうっていう。トッピングハンバーグつけなさいよみたいな。
つけなさいよと。
うん、つけなさいよつけなさいよって。
うん、
で、ハンバーグこう結構辛いし、その、ホアジャオ的な。
あ、痺れの。
もうね、ホアジャオっていうか、ただの。
山椒。
山椒の塊ですかね。とにかく、 そのスパイス感が半端ないのよ。
うん。
で、それ食いながら、その、ハイボール飲んで、
うん。
で、ふと思い出したことがありまして、
はい。
ここって10年前に来てる可能性あるな、っていう。
マジ？
この店の形なんか、記憶にあるぞ。
うんうんうん。
そこで何を飲み食いしたかは全く覚えてないけど、
うん、
その時も看板の安さずに惹かれて入った気がするっていう。
うん。
おぼろげにあんのよ、なんか。
うんうんうん。
で、その話を清水記者とかにしたら、
うん。
やっぱり同じ判定で入っちゃうんだね、みたいな。その惹かれるポイントは
。こういうところみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
豚をスカウターはここに反応する。
そうそうそうそうそう。で、んでね、その、清水記者とか、青木先生ってその中国とか、韓国とかよく行ってるじゃないですか。
ロシアとかね。
ね。で、今書いてる本もロシアとか中国とかそっちの寒いところの話らしいんですけど、
うん、
で、この、そこのおばちゃんに、
うん、
え、中国の人なん、韓国の人なん、どっちなんみたいな、
うん、
なったらそのおばちゃんが急に、
うん、
もうそういうこと聞かないでって、個人情報だからみたいな。
確かに。武藤さんたちがデリカシーなかったら
いい。いや、僕は聞いてないよ、その、先生とか、うん、で、どっちなん、中国なん、韓国なんみたいな。
うん。
聞かないでって、いきなり切れ出すっていう。
うん、びっくりする。
で、切れたかと思ったら、
うん、
その麻婆豆腐、この、ハンバーグ食うじゃないですか。
うん、
ちょっとその、麻婆感残ってません。
うん。
で、これ残ってるから、ここに餅入れるって言い出すんですよ。うん
ほう。
揚げ餅あるから揚げ餅入れるって。
揚げ餅？
はい。わかる？揚げ餅って。
揚げた餅ですよね。
そうそうそう、なんか。
わかりますよ。
餅をなんか油に掘り込むと、なんか、いい感じの半お菓子っぽいものになる。
そうそうそう、なるよね。
なんかそれを入れるみたいな話で、
うん、
その、残った麻婆豆腐の辛いあんに、揚げ餅を絡めるっていう発想が、まあ、ハンバーグもなかったんけど、その次に揚げ餅と来たかと。
うん。
じゃあ、揚げ餅入れたら、揚げ餅入れましょうね、みたいな。もうなんかもう沖縄の理ですよね、その、勝手に決めていく感じ。
ああ、
うん。揚げ餅入れたらいいよ、みたいなこと言うから、
うん、
聞いたことないから、でも揚げ餅にまずかろうはずないんで、じゃあ入れてください。まあ、
揚げた餅だもんね。
うん。なったら、その揚げ餅が、
うん。
僕はなんか、このでっかい揚げ餅をボーンってまたハンバーグみたいに入れるのかなと思ったら、
うん、
結構こう小粒な揚げ餅を大量に入れてくれるのよ。
うん。あ、つまみっぽくできるね。
そうそうそう。一つ一つがなんかミートボールぐらいのサイズに切った揚げ餅をいっぱい揚げてくれたみたいで、
うん、
それガサーって入れて、うん、青木先生が、え、こんなに、え、これ何人前みたいな、こと言ったら、
うん、
おばちゃんが、
うん、
これ一人前やってそんなに言うんやったらもう引き上げるみたいな。またガチ切れよ
。
いやいやいやいやいやいやいやいや、いいからいいからって
。
食べたくないって
。大変なところに来ちゃった
。いやいやいやいやいやいやいや、全然こんな量、あった方が嬉しいんでって
。
この人、揚げ餅嫌とかって言うから、それとも持って帰るみたいな。
なんかちょっと可愛く見えてきたぞ
。で、また青木先生が、
うん、
え、で、中国なんみたいな
。どっちも折れないな
。聞かないでって。もうそういうこと聞かないでって。え、名前なんて言うの？だからそれやめてって。いくつみたいな。個人情報だからって。
うん。
だと私結構中国語喋れるんですよ、みたいなこと言って、
うんうん、
中国語でバーって喋りかけたんですけど、
うんうん、
もう知らないって。いや、分かってるでしょ、って。
酔っ払いの、おじいやん、
うん。で、揚げ餅食うじゃないですか。
うん。
あ、これうまいね、とかって言って、まあ揚げ餅はうまいに決まってますよね。
うん。
それに、辛い麻婆豆腐ついたら、そらうまいですよね。
まあ、うまいわ。
うまいに。ああ、なんかその青木先生とかその辺って揚げ餅にあんまり馴染みがなかったみたいで。
うん。
うわ、うまいとか言ってバクバク食って。
うん。
一番食ったくらい食って。で、そのおばちゃんが。
うん。ま
あ、大体文句言う人が一番食べるのよね、みたいな。
なんか、コントか。さっきから俺はコントを聞いてるの。
うん。 で、他になんか料理取ろうかみたいなこと。ここの、なんかあの、ここの、おすすめのメニューって何なのみたいなことを清水記者から聞いたら、うん、そのおばちゃんが、
うん、
目玉焼きって。
はもう衝撃なんだけど、さっき。目玉焼きって。
そうそうそう。え、目玉焼きって。
うん。あの、新潟のお店。
ね。でも、
あれ思い出しますよね。
でも、中華と目玉焼きっていうのは僕の中でも結構印象いいんですよ。
ほう。
で、しかもその目玉焼きっていうからには、
うん。
なんか、そのシンプルなものを提示する。巨匠感があるじゃないですか。
うん、あるあるある。
もう絶対食べたいじゃないですか。
なんか美味しんぼ感が出てくるよね。
うん。目の、
え、もうそんなに言うなら食わせてみろって
。そうそうそうそうそうそうそう。え、目玉焼きってそれ卵一つなのみたいなこと青木先生が言ったら、
うん。
目玉焼きなんだから二つに決まってるでしょって。
あ、そうなの
目玉よって。
あ、はぁ、はぁ。
うえてっちゃんも目からうろるかな
うん。
もう、その、上海もね、目玉焼きちゃんと二つでしたよ。
ああ、目玉だからな。
うん。一つ目は寂しいですよね。いくら280円とはいえ。
うん。
まあ、あの、直江津の上海は500円ぐらいしましたけどね。
なんかやばいよね。
いや、でも、その500円した目玉焼きもうまかったんで、
うん。
そこの280円かなんかの目玉焼きも実力みたいじゃないですか。そしたらそこのおばちゃんが、
うん、
あの、あんたの好きそうなやつも、メニューもあるわよって。
うん。
あの、赤ウインナー、もう、頼みなさいみたいなことを言って。もう赤ウインナーも自信メニューなんですかって言ったら、
うん、
青木先生の方を見て、うん、違うやろ、この人が好きそうなメニューよって。
なんできてんの行きつけスナックなのここ、そういうスナック
わからん。
ガールズバーみたいになってないなんか。
で、そこに、あの、最初、なんか常連の年寄りみたいな二人組が飲んでて、
うん。
僕らが、こう、飯食ってる間に消えてったんですけど、
うん。
ここ来る人はね、70、うん、あの、70歳とか80歳とかそういう人の常連で50年ぐらい来てる人が多いのよって。
お、すごいな、すっごい店が。
何年やってんのって、この店って。
うん。
で、50年やってて、
うん、
私が三代目みたいな。
あ、三代目
はい。で、あなた自体は何年やで ?17 年って。
うん。
だから私の前の代から来てるお客さんとかが多いのよって。
うん。
だって他にもうこういう店ないからって。
うん。
うん、まあ確かに。あの、うん、この建物も戦後から変わってないみたいな。
すごいな。
まあその気持ちわかるなっていう。あの、自分の時代の店って、
うん、
年を取れば取るほど世の中から消えていくんですよね。
うん、
そうしたらその時代の店ってもう選択権がなくなるんですよね。
うん、
最後の砦じゃないですか。
はい。
そういうのって僕もう40過ぎてから、
うん、
ひしひしと感じるんですよ。
まあ感じて。
だってもう、おじの取る道って二つしかないじゃないですか。
はい。
ひたすらなくなっていく自分の世代にあった店を、どこまでも追い続けるか、
うん。
時代に適応していって日高屋とか行くかじゃないですか。
はい。
その自分たちより若い感性の人らに、媚びへつらうか、
うん。
どっちかしかないでしょ？
ないね。
で、その、自分らの時代の店っていうのを追いかけていく限りは、
うん、
もう余裕ないですよね、
うん。
自分ではどうしようもできないことですよね、
うんうんうん。
消えてった歴史の断片を追いかけるわけやからね。
なるほどね。
で、北千住に置いたらこの店やと。
なるほど。
で、彼らは、うちが行かないかって
、うん。
行けない。ですよね。
いけない。
うん、うん。そうなんですよね。しみじみしました。で、言ってる間に、
うん。
この目玉焼き出てきたんですよ。
はい。
あ、ほーと、実にシンプルな、
うん。目玉焼き。
国際目玉焼き会議でも、議論に上がりそうな。
うん。
卵に目玉が2つ乗ってる。
うん。
そこに、何もない、他に。
何もないまで言う？
あの、ハムエッグとかじゃないんですよ、だから。
うん。
純粋に目玉焼きなんですよ。キャベツの一つもないわけですよ。
そうきましたか。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、と思って、青木先生が食って、
うん。
もう、なんか普通の卵だね、みたいな。
いっちゃならんことを。
で、僕と清水記者が、もう食うじゃないですか。うん、いや、普通の卵とかっていうか、え、これ、絶妙な焼き加減じゃないっていう。
うん。
これ、目玉焼きでなんかちょっと、ね、焦げた感じになってパリパリしてる。
はいはい、
はい。で、上は半熟かガチガチかっていうのはまあ選ぶにしても、
うん。
そんなもんじゃないですか。下が皮になってて。
はい。
なんか上が柔らかかったり柔らかくなかったりっていう。もうそれだけじゃないですか。
うん。
じゃあまあ、下の香ばしさとか、そういう感じかなとかって思うんですけど、
うん。
それってね、その目玉焼きって、
うん。
全方位薄皮みたいな。
はぁ。
あの、ほとんど生かもしれない卵が、必要最低限の熱で目玉焼きの形を保ってるみたいな、こう。
褒めるね。
うん。目玉焼きに、として成立する、ギリギリの
温度が。ギリギリの線を攻めてる。
うん。なんかもう、ちょっと触ったら崩れちゃうんじゃないかっていう。実際崩れるんですよ。
繊細？
はい。ってなった。あのガチ切れするおばちゃんがこんな目玉焼きの繊細な温度を攻めてくるなんて。っていうか目玉焼きにそういうアプローチがあるって思わなかったんで。
うん。
はあの、固体と液体の中間みたいな。
新しい何かを生み出してる。
え、どこでこんなん作ったんって思った。でも、わかりました。あの、うちの自信は目玉焼きって言うだけのことあるねって。
ああ、なるほど。
って言ってる間に、あの、赤ウインナーが出てきたんですよ。
この人が好きそうなやつ。
そう。あの、うわー、これも細かくタコさんにしてんなっていう。
芸が細かいのね、いちいち。
で、これも、赤ウインナーが、うち、あの、おすすめよって言うだけありますなーみたいなこと言ったら、
うん、
違うよ、この人の世代に合わせただけよって。
世代
世代として好きでしょみたいな。
赤ウインナーが世代の食べ物だったの。
いや、まあ、昭和感ありますもんね。赤ウインナーって。
タコサウインナーみたいな。
今で言ったら、まあ、粗悪なウインナーですもんね。
なるほどね。
うん。あの、あなたみたいな年はこれが好きよ、みたいな。うちの常連もいるよ、みたいな。
さっきからひどいな、でも。
で、え、やっぱり韓国なのみたいなこと言ったら、だ、聞かないでって。
だからコントなの、さっきから。もう酔っ払ってるよね。
そうそう。
みんな酔っ払ってるよね、
そうそう。で、なんかその森、店の名前が森エーやったと思うんですけど。
森エー
サワーみたいな、森エーチューハイみたいなもんがあるんですよ。
うん。
え、何これって何入ってんのって聞くんですけど。
うん。うん、
絶対教えないって。
絶対
秘密よって。
うん。
じゃあ、これにしますって言ったら。
うん。
なんか、得体の知れないシロップが入った。何かでしたね。甘くもなく。まあ言ったらあの、てっちゃんとの下町ハイボール的な。
ああ、なるほど。
まあでも、これってそんな感じの、だから絶対教えないって。
うん。
企業秘密って。
はいはい。
うん。ああ、まあそれをひたすら連打したりとかして。
うん。
いやー、この店面白いよねって。
うん。
うん。盛り上がりましたね。じゃあ、あと一軒ぐらい行こうか、みたいな感じで。
結構行くね。
もうそれ、4時から飲み始めて、もう10時回ってるくらいの。
あの、ベロベロベロのベロなんじゃないの、もう。
最後にそういえばなんかの、加賀屋っていう、もつ焼き屋って、
はい、
東京中にあるんですよ。
加賀屋って聞いたことありますね。
てっちゃんも多分神田で飲み会とかして加賀屋行ったことあるんじゃないかな。
うん。
かがやとかね、ニューかがやとか、そのもつ焼きののれん分けチェーンみたいなやつで、
うん、
東京中に何軒あるかっていうのは誰も分かってないっていう。
なるほど。
で、それの、北千住にもかがやの看板があったなと思って、その、かがやの方行ったら、
はい。
テントみたいになった入り口になってて、
うん。
で、ああ、ここや、ここやったらちょっと軽くの飲むのに、かがややったらなんかもつ焼きの何分かつまんで、かがや、どこのかがやでもまあ大体行きたいっちゃ行きたいんで、
うん。
ここにしませんみたいなこと言ってたら、客引きの兄ちゃんが、
うん。
ああ、そのかがややったらね、本店なんで行っといた方がいいよ、みたいな。
おぉ。
ってなった。僕らが、よく東京中でお世話になった加賀屋の、
うん、
ここ本店なんで。
なるほど。
その本店がどことかも全然僕らは知らなかったんで、その兄ちゃんによると、ここ本部やから、行っといた方がいいよ、みたいな。なんかその、
行っといた方がいいまで。
他の店の客引きやのに、
うん、
よくわからんアシストをしてくれるっていう。
よかったな。
はい。確かに人気やったし、なんかその、持つとかちょっと数本頼んでみたら、
うん。
他のかがやよりでかい感じの、なんか本格派なかがやでしたね。
なるほど。
うん。そうやってる間に青木先生は遠いんで、ちょっと帰ります、みたいな。
うん。
で、しばらく、清水記者と飲んで、お話とか聞かせてもらって、で、また鉄に会いたいな、っていう。
うん。
うんうん。話して、別れましたね。
いやかなりすごいお話でしたな。強烈だったな、そのお店が。
で、いやもう、ここで、余生送りたいよね、みたいな。
そこまで、
うん、北千住だいぶ、やっぱ思い切って北千住に飛び込んでみてよかったな、って。
ね、ほんとね。
そうなんですよ。ね、帰って、あれですよ。錦糸町。錦糸町はまた総武線で帰らなあかんから帰り込んでるんですよね。
なるほど。
それが嫌。錦糸町は。で、次の日パンイッツさんと飲む約束してたんで。
ほう。
知ってます？パンイッツさんっていう。
知ってるも何も沖縄にも来てくれましたからね。
そう。割と最近行きましたもんね、パンイッツさん。うん。パンイッツさんと飲みますって言って、7時ぐらいに、どこでもいいよって僕が。
うん。
僕常に、トクトク切符かな？
特内、
特内パス。前も言ったやん、760円とかで1日乗り放題になる。
あ、バス。
バスじゃない、JR が。
ああ。
てっちゃんそんなん知らんみたいな。
知らんよ。
その、電車賃いじいじかかるとかって嫌じゃないですか。
いや、嫌よ。教えてよ。義務でしょ、そこはもう、義務に近いと思うんだけど、今東京行ってるのって。いや、行ってるよって言ったら、じゃあこれ買ってって。これ何って言ったら、いや、だから1日電車乗り放題だから。もう義務じゃん。
さっき、一日目の僕の移動を余すとこまで言いましたよね。余すとこまでって言っても、錦糸町行って、新宿行って、北千住行って、また錦糸町に帰ったみたいな。
うん、
これ、まっとうに払ったら1000円超えるんですよ。
ほうほうほう。
でも760円っていう。
うん、
しかも途中で適当に気分で降りてもいいし、また乗
ってもいいし。なるほど、乗り放題だからね。
ちょっとおしっこ行きたいっていうだけで駅とか入れるし。
うん。
非常に、気が楽じゃないですか、こいつって。
はい。
だから必須なんですけど、割と。で、これで二日目もそれ買ってたんで、いや、だから、いやー、そのパンイッツさんが行きやすい、どこの駅でもいいよっていう気分で言ったんですけど、
うん。
錦糸町にしましょうって力強く。
優しいな。
いや、別に錦糸町行くとことか僕全然知らんから、
うん。
いや、錦糸町がいいんですよ、みたいなこと言うんで。
うん。
だきっと、この人なんかあるんだわ、と思って。
あるんだわ、ってなる、
うん。って言ってたら、その、モテラジスラックの方でも。
うん。
いやー、近くに住んでるんですけども、ちょっと行っていいですか、っていう。
うん。
YM さんっていう方と、
いいじゃない。
あと、池田かなし。
あの、
サウナの。
あの、モテラジブログ総本山の。
で、僕にサウナセンターを勧めてくれた。
はい。
池田かなしが、うわー、行ってもいいですかって言ってきたんで、
うん、
じゃあこれで締め切りますって。
うん。うん、締め切りますってすごい。キング感出てるな、さっき。すごい。
いや、まあまあまあ、4人ぐらいが限界じゃないですか。
まあね。
麻雀と一緒ですよ。
ああ?いや、交代打ってもいいやん。
最近梅原ラジオでも、梅ちゃんが言ってたんですけど。
梅原ラジオ?
はい。飲み会は3人が最適やと。
うん。
で、限界が4人だと。
うん。
5人、自分入れて5人になる飲み会は全部キャンセルするって。
もうコミュ障なんじゃない?ただの。
でもそれ聞いて、
うん、
僕もすごい納得いくんですよ。
ほう。
やっぱり5人とか6人になったらもう話制御不可能ですよね。
いや別にそれはそれで楽しいじ
ゃん。まあてっちゃんはその賑やかしいのが楽しいかもしれへんけど、
うん、
僕はもう無理なんですよ。
無理まで言う。
うん。
そうね。
し、なんかその、もう5人になったら、そもそもよ。うん、そもそもの問題としてね。
うん。
テーブルに座れないやん。
そうなの?
テーブルって4人掛けじゃないですか。もう大概、限界
が。
もう座敷とかそういう、なんかでかいテーブル横に連結してとか、そういう話になってくるじゃないですか。
うん。
言ったら大規模飲み会になってくるでしょ。
うん。
フラッと店とか入れないじゃないですか。
はいはいはい、そういうことね。
それもあって、で、あるし、その話題が、話盛り上がりにくいっていうか、2系統になるから、話が。
うん。
3系統とか。
うん。
そういうのあったらなんかもう一緒に飲んでる意味ないな、みたいなノリがあるんで。
そんなに?
うん。だから、できれば4人っていうのは一番、4人までが動きやすいんですよ。
うん。
もうそれ以上だったらもう特別なイベントですよね。宴会
そうなの?
そう、宴会、飲み会じゃなくて宴会になっちゃいますよね。
なんか考えすぎじゃない?
いやでも、その梅原が言ってたのは、僕も本当に、でも
梅原が言ってただけであって、俺は言ってないからね。
いや、僕は今言ってるんで。
だから、じゃあ五分っていうことで。
だから梅原がそれ言ってて、え、何言ってんの、うん、こいつっていうてっちゃんみたいなやつもいれば、
うん。
ああ、僕もそれ思ってたっていう。僕みたいなやつもいるわけじゃないですか。
うん、
でも梅原はもっと言ったら二人はきついっていう。
ほう。
はぁなんです。僕は全然二人でもいいんですよ。
うん。
うん。そこはまた違うんですけど、ただその上限が4っていうのはわかるっていう。
うん。
うん、うん。もう制御僕もできないし。で、ちょうど4人になったんで、これで宅が成立じゃないですか。
はい。
なので、その錦糸町に、で、みんなで飲みましょうと。
うん、
で、パンイチが力強く錦糸町って言ってたんで、じゃあどこ行くって聞いたら、いや、僕錦糸町よく知らないんですよって。
うん。
うん。あんなに力強く言ってたのに、実は別に当てがあったわけじゃないんやって。
うん。
そうなんやって。まあ、仕方ないんで、錦糸町に僕、泊まりますって言った時に、
はい。
ツイッター上でいろんな人からこんな店がいいとか、ここに行っといた方がいいって、てっちゃんのその、なりたけみたいな謎の、叫びも、その一種ですよね。
うん、謎じゃないから、別に。
ほら、この間沖縄だの、僕が名古屋だのとか、いろんなところで飲んだ、ヤムさんっていう方いるじゃないですか。
はい。
が、その、いくつか店を、わざわざ、なんか同僚に聞いてくれたらしくて。
もう素晴らしい。
何個か候補上げてくれてたんですよ。
うん。
で、そのパンイチが力強くその、金賞で飲みましょうって別に当てがなかったっていうのが判明したんで。
うん。
じゃあその、ヤムさんが上げてくれた中の店の一軒に行ってみましょうかって。
うん。
鳥平という焼き鳥屋さん。
はい。
ああ、ちょっとなんか今歩いてたらちょうど目の前にあるやんと。
うん。
じゃあ、もうここでよろしいんじゃない、ないのと。みんな集合しやすそうやし、テーブル席とかありそうやしって言って。
うん。
で、入ろうと思ったら、その入り口ののれ
ん
に、プレミアムモルツって書いてあったから、
うん。
回れ右して帰ろうかなって思って。
なんで？
いや、プレミアムモルツ。
ひどくない？
プレミアムモルツとかってきついじゃないですか。
きつくないから。どんだけおじに、最近豚さんのおじ化が進みすぎてるでしょ。
でもまあまあまあまあ、でも、入って、まずはみんなが集合するのが大事なんで、
うん。
集合して、いまいち盛り上がらんかったら店変えてもいいし、
うん。
まずはここで、なんかその集合場所としてね、
うん。
まあ、アリアハン的な形じゃないですか。うん、入ってみましょうって言って入ったら、4人とか行けますって言ったら、その、入り口のところに怖がりが一つだけあって、
うん。
本当に入り口にあのテーブル一つの怖がりがポコンとあるんですよ。
はい。
4人が座れるみたいな。
うん。
卓ですよ。
うん。
ここどうぞって言われたんで、それってむちゃくちゃ良くて。
うん。
何がいいかわかります？
何がいいの？
あの、その、YM さんとかって会ったことない人じゃないですか。
はい。
この店いますって言って、入って一つしかないその席にいますって言ったら絶対にわかるじゃないですか。
はいはい。
あ、これベストやなって、もう集合場所としてめちゃくちゃベストやなと。
うん。
で、じゃあ、みんなで何飲もうかなって見たときに、
はい。
プレミアムモルツって覚悟してたのに、
うん。
意外に瓶ビールは札幌黒ラベルっていう。
ほうほうほう。
ほうって。もう黒ラベルですよね、そうなってきたら。
モルツは？
いや、モルツはもういいよ。もう、見なかったこと。
もういい？もういい？
うんうんうん。黒ラベルの。黒ラベル連
続。たまには飲んだ美味しいかもよ、この店は。
いいよ。もう。
かたくなだな、
うん。って言ってる間に、その、入り口のとこいますって言ったら、その YM さんも登場して。
うん。
で、僕以外全員、その、プログラムとか IT 系の人やったんで。
うん。
最初こそはサウナの話とかしてたけど、
うん、
次第に、そういう、なんか業界の話なんかも、ちょっと
出てきて。もう4人でも取り残されてるから。めちゃくちゃ取り残されてるさ。メンバーじゃなかった、人数じゃないや、メンバー。
いや、だから言ったやん。3、1になるって。3、1。え ?3、1。
いや、じゃあ5人だったら、3、2で2人で話せたの。
だからその 2K 等が一番ダメやから。
何がダメなの？
その、
見直してみて、何がダメなのか。
2K 等に分かれるのがもうダメ。いいけど。
ダメ。いいよ。
いいよ、もう、その。
うん、もうその際いいとしよう。
それはもう、なんちゅうんですか、緊急避難やん。
緊急避難まで行くよ。
そう。
まあいいや、もう人数の話はいいよ。どうめぐりになるから。うん。で、うん、豚さん一人でじっくりスマホでもいじってたの。
いや、いじらんよ。ちゃんとお話に加わりますやん。
うん。
だからその、知ってる話に持っていきません、ぐっと。
だから、操作しようとしてるさ、話を。うん。
タクやから。
え？勝負なの？飲み会っつうの。
いや、勝負とかじゃないよ。その、参加してる感。あの、たまに、黙りこくっちゃう人いるでしょ？
は？いや、こくっちゃうと。
いや、黙りこくっちゃう人がいるでしょ？
うん。
そういう
の。俺とか。
なんでやねん。喋ってるやん、あなた。
いや、意外と喋らないんじゃない飲み会で俺。
やったことないから分からんけど。
うん。
うん。だからそういうのも、
うん。
てっちゃんと僕で飲み会やってよ。
うん。
てっちゃん無言って怖くない？
うん、だから前回そうだったよ。
そう。
別に怖くない。話さん人がいてもゆっくり飲めば。うん
まあ、そんな感じで、非常に盛り上がりましたね。
何が盛り上がったか分からんけど。
いや、本当に宅みたいな感じになって、その、怖がりが4人、ちょうど4人座れる感じで。
で、3対1で劣勢だったと。
いや、別に全然、ほんまに盛り上がりましたね。で、あの、黒ラベル、ね、バンバン、お代わりして。
うん。
焼き鳥やったんですけど、まあ、焼き鳥いいやな、みたいな。はい、うん。で、あれでしたね。最後は、もう、 いやー、ご馳走しますよ、みたいな感じで。
へえ。
払ってくれて。
嬉しいじゃん。
お話とか、みんなが。って、10年ぶりやのに、って。
うん。
うん。結構古い話とかで盛り上がりましたね。
ねえ、だって豚尾さんに会いたいって言ってたし。
昔吉田会長っていたよね、みたいな、そういう話とかで
も。今もいるから。むしろ今の方がいるから、テレビとか出てるし、映画とか。俺を、本とか買って読んだ。禁足地巡礼の本、面白かった、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ面白かった。
いやー。
昔じゃないから。
懐かしいなーって。
で、いい。
いや、どうしてんの
かな、メジャーか、むしろ。
どうしてんのかなみたいな。
テレビとか出てるから。
そうなんですよね。そういう、なんか、昔の思い出話とか、したりとか。まあ、思いのほか、盛り上がりましたね。で、かりんとうとかもらいましたね。
かり
ん
と
う？うん、うん。YM さんに。
は
あ。で、あれですよ。解散した後に、
うん。
解散っていうか、その解散前に、こう、駅に向かって歩いてたら、
うん。
成田家って書いてる店があって、
うん。
あれ、これかっていう。
うんうんうん。
てっちゃぎが言うてた、なんか呪文のように言ってたやつは。
うん。
で、なんとな、その、すかさず、ね、周りのみんなも、ここ、油がその、濃いやつなんですよ、みたいな。
そう。
うん。ああ、そうって言って、みんな駅に送るじゃないですか。
はい。
ちょっと戻って食ってみるかって思って。
うん。
うん。履いてみたんですよ。
はい。
で、その一番普通のラーメン食べようと思って。
え、なんで？
よ、だからその、チャーシュー麺とかいろいろあるやん。じゃなくて、ラーメンってやつ。
うん。
その、具とかいらんから。で、その、油とかどうしますみたいな店員さんが聞いたんで。
うん。
で、多めって言ったんですよ。
うん。
まあ、その、背油がいっぱい乗っててドロドロしてるのが売りやったら多めの方がいいじゃないですか。
うん。
店員さんなんて言うたと思います？
なんて言ったの？
うちは普通でも多めなんで、みたいな。
絵に描いたよな。
普通でも多めなんで、ギダギダになり、に、普通で多めなんですけど、それ以上となったらギダギダになるんですけど、それでもいいんですかみたいな。いや、だから、多めって言ったよねみたいな。
うん。
だから、その、言い方は知らんけど、
って。
そう、言い方は知らんけど、
うん。
その、ギダギダたら言うやつでいいやんと、多めって言ってんねんからっていう。うん、その、普通が多めかどうか知らんよっていう。うん、あ、じゃあ、その、マックスのやつでやって。
うん。
なったら、しばらくしたら出てきたんですよ。
うん。
ほー、結構、ツヤブル入ってんじゃんって。
たははって知ってる量の店があって。
いや。
黙ってくるってバーンってやられんかった。
で、でも、まあ、別にそんな、むちゃくちゃな量ではないなっていう、その、ツヤブラって言ってもね。
うん。
まあ、こっちも、そういう恋の食べようと思って来たんやから、うん、全然食べれますって、その、あ、結構太い麺なのねっていう、関東っぽい。うん、二郎とかね、そこまでは太くないけど、まあ、近いもんがある感じですよ。で、スープとかは、あれ、塩ラーメンの範疇なんかね、結構あっさりしてる。
うん。
ジャンクな。それでいてジャンク。
ジャンクな。
ああ、言うてるうちに消えちゃったんですよ。
うん。
もう、その汁も吸っちゃって。
はい。
こんだけその油浮いてるスープ、飲み干しちゃったら、
うん、
次の日、なんか下痢になっちゃうんじゃないかなって。このなんちゅうの、食べる干潮ちゅうの、
うん。
うん。そんななんかノリあるじゃないですか。
はい。
でも意外に何もならなかったですね。
意外と。
意外とあっさりしてたかなっていう。うまかったですね。
うん、よかった。
で、だからその時にギダギダっててっちゃんが言ってたんは、
うん。
だからこの濃いめって言ったら、いや、うちは濃いめですけどって。
だからマシマシみたいな。
だからギダギダって言わなあかんっていうのをてっちゃん伝えたかったのね。
そう。
なんでそう言わへんの？
いや、だから知ってると思ってたから、ボケてるんだろうなってわざと。
ああ、そのマシマシって言ったら、あの、若いを得たりみたいな。
そうそうそうそうそう。
いや、ま、ガチで知らなかったから、
うん。
てっちゃんが来るんだと思って。
ひどくない?
うんうんうんうんうんうんうん
うん。いやー、よかったよかった。
うん。そうなんですよ。いやー、まあ、なんかね。まあ、そういう楽しい時間は一瞬で終わっていきますからね。
で、一瞬で、なりたけ食べて、はい、サウナに戻って。
で、サウナに戻った時に、
うん。
あーって思ったんですよ。
うん。
あの、もらったかりんとうが消えてるって。あの、なりたけのカウンターの下に、荷物置いた時に、
うん。
僕は酔っ払ってるんで、
うん。
自分の荷物は、こう、ボディーバッグ的な、ショルダーバッグ的な、それ一つやっていう、最古の記憶だけがあって、
うん。
あの、それさえ持ってれば、何も忘れもんないと思ったけど、
うん。
アイテムが一個増えてたの忘れてたってい
う。早く取りに帰って。
あの、駅の反対側なんですよ。
うん。
で、途中にめっちゃ客、あの、なんちゅうの?錦糸町って、
うん。
すっごい客引き多いのね。
うん。
もううざいぐらい。
うん。
もう疲れ果ててて、
うん。
反対側に今から取りに行くのってむちゃくちゃめんどくさいから、
うん。
で、だいたいあの店何時まで開いてんねんと、
うん。
食べログで調べてみたら、
うん。
3時って書いてあったんですよ。
うん。
お、もう全然、いけるじゃんって。
うん。
でも、きついと。
うん。
だから、このまま、
うん。
忘れたっていう、忘れたっていうのもなかったことにして、
うん。
あの、次の日気づいた設定でもいいかな、みたいな。
何がいいか分からんけど。
もう取り返しがつかない、みたいな。
うん。
ぐらい追い詰められたのよ、僕は。
取りに帰ればいいじゃん。
いや、きついんですよ、反対側まで行くのが。なので、とりあえずそのサウナの入り口で気づいたんですけど、
うん。
一旦サウナ入ろうって。
うん。
で、サウナ入ったら、
うん。
回復したのね。
うん。
すごいですよね、サウナって。
すごい?
うん。あの、人生追い詰められた時は、
うん。
サウナって言いますやん。
言うのかな?
だからそうやってニッチもサッチも行かなくなった時は、
うん、
死のもの言わずに目の前にサウナがあったらサウナに入りゃいいんですよ。
うん。
あとなんか強くなってて。
サウナ王子やん、もう。
あの、上着着ずに、あの、このまま夜風吹かれながら、取りに行くとちょうど外局でいいね、みたいな。
うん。
うん。で、駅の反対側の客引きとかももう跳ねのけるんですよ、サウナ入ってるから。
うん。
で、バーって歩いてって、
うん。
まだ成田家やってたんですよ。
はい。
あのさ、あの、ここに、あの、忘れまんわーって言ったら、
うん。
あ、これですねって。
うん。よかったって。
ああ、もうめちゃくちゃこいつ忘れ物したやつ扱いやってんな、みたいな。
いや、めちゃくちゃ忘れ物したおじさんだからね、ただの。反省して。
いやー、サウナって駅の反対側行けるんですよ。入ると。
いや、わからんけどさ。
うん。なんかみんな死にたくなるとか、もう何もかも嫌だみたいになるじゃないですか。
うん。よくなってるやん、武藤さん。
だからサウナ行ってほしい。うん。もうあの、鶏肉元気なんか残ってないよっていう僕でも取りに行けるわけやから、事態が解決するんですよ、サウナで。
うん。
って思った。ほんとすごいなって思って。で、その後、エネルギー余ってるから、多少、サウナで。
うん。
ニューウィングのレストランで。
うん。
よし、ホッピー380円だと、みたいな。
うん。
一丁ホッピーでも飲んで、寝よっかなみたいなこと思ってたんですよ。
うん。
ずーっとメニュー見続けて、
うん。
30分ぐらい経てたから、
うん。
もういいかと思って寝ましたね。
何やってるの？
いや、なんか。
あの、別にサウナ体力回復しないからね。今まであった底の体力を、限界を出しただけだからね、武藤さん。
あとね、もう一つ最近、近年思ったことがあって、
うん、
疲れ果てれてる時にサウナで回復するっていう話今しましたやん。
はい。
気力、体力ともに。
うん、うん。で体力は回復しない。気力だけが回復するんだ。
いやー、さっきまで何並んでたんかなみたいになるっていう。
うん。
もう一つ、
うん、
もう一つあって、クリア朝日でも何でもいいんですけど、
はい。
ビールとかクイッとかって飲んじゃうと、
うん、
さっきまで死にたかったのに、
うん。
なんかビュンビュンいけるんですよ。
え、何
さっきまで死にたかったのに、
死にたい気持ちがあったのに、お酒飲むと、
ビュンビュンいける。
アル中じゃないのもう。
ええ
で、
なんか、もう、どんどんハッスルしちゃうよ、みたいな感じになって。
そう、アルコール中毒の人のセリフじゃん、もう。
もう嫌やなとか。
だからそう。
も
う
何もやりたくない。
あーって言ったら、お酒飲んだらシャキってなるんでしょ、
う
ん、
そう。
だからアルコール中毒だよね。
もうガンガン行くよ、みたいな。
うん、うん。
なるとするじゃないですか。だから、追い詰められてる時に、もうそんだけ追い詰められてるんやったら、
うん。
飲んで解決するんやったら飲んだ方がいいかもしれないわけですよ。
おー。
だから普段から飲めって言ってるわけじゃないですよ。もうここぞという時はもう、そんな、
でもその、
まだこうだ
その、ここぞが毎回来るんでしょ。
毎回ではない。
毎回ではない。
うん。
だから朝、まあ、お酒も、お酒も毎回飲んでない？
そう、朝起きたら、
うん。
まずは缶ビールって。
飲んでるよね。
いや、飲んでないよ、僕は。でも、そんな日があってもいいやんっていうこと。
ああ、だからいいよ。普段飲んでない人はね。
う
ん、
そう。ほんで、シャキッとするとするじゃないですか。
うん。
するんですよ、実際。
うん。
で、した後に、もう一回疲れるじゃないですか。
うん。
いろいろあって。
うん。
気分が萎えるでも、体力が減るでもいいですけど。
うん。
その後は飲んでも回復しないね。
いや、だから、萎えてるからね。
いや、だからその、最初が白ダメージとしたら、
うん。
次赤ダメやね。
おお。
もう、ガチのあれですよね。ダメージですよね。確定ダメージみたいな。
だから給油をした方がいいですよね。
もう、あと睡眠しか回復の手段がないですよね。
だから睡眠してほしいですよね。
ラウンド変わるしかないですよね。
とても、もう、その理論で言えば、辛くなったら酒ってなったらもう、本当にある種になります。うん、
皆さんもっと飲みましょうっていう。
だからアルコール中毒を推進しないでってば。大変だから。
サウナか。
適当に付き合ってください。
サウナで回復しましょう。
サウナも、
うん、
もう俺はもう文字が嫌いすぎてそんなに行ってないから、
うん。でもてっちゃん、そんなてっちゃんをね、
うん。
サウナに押し込めたいんですよ。
え、だからいいやって言ってるのに。
え、おすすめのサウナに。
いや、おすすめのサウナはいいよ。もう地元のサウナもいい。
じゃあ、だからそのおすすめのサウナに押し込めたいんですよ。
うん。
だからてっちゃんが、その、内地だの？
うん。内地に行くのが相当ハードル高いからね。
もしくは東京だの？
なんか一緒だからね。普通違くないからね、内地も東京も。
まあ大阪でもいいんですけど、
全部一緒の話してますよね、今。
うん、じゃあ、あそこに。だニューイングでも何でもいいんですけど。
うん。
あそこにてっちゃん押し込めたいなっていう気持ちが。すっごいありますよね。
いいと思いますよ。
そういうのって？
いや、そういうのって、俺はサウナ好きだし。
うん、
サウナおじが嫌いなだけで。
で、サウナにこもって。
うん。
でもちょっと出るってなりたい。
でもそれ、歌尾さんでしょ？
ええいや、だから。
俺は、ほれ、大統領行った時も、ここで飲めばいいじゃんって言ったら、いやいや、出るよって歌尾さんに言われて。
あ、そうなの？
え、だって俺、大統領はもうお出かけしてるもん。
あ、そうなの？
え、だって家じゃないじゃん、俺の。
そういうことなの？
え、ただ、豚尾さんの地元でしょ、大統領は。
ホーム
でしょ？
じゃあ、神戸サウナ&スパとかでも？
だから、ホームじゃないよね、俺。
神戸サウナのスパでこもって。
うん。
でもここでいいやんが通用すんの？
する。だって外だもん、俺にとっては。
ああ。外こもりってやつか。
神戸小森。
ああ。そわそわしない？
する。
ちょっと。何を言ってんのか分かんなくなってきた、てっちゃんが。僕を困らしただけなんやろね。
小悪魔や。
でっかい小悪魔。
じゃあベリアルとかでいいよ。
中ボスね。
中ボス。
まあそんな感じで、あれでしたね。もう短い間でしたけど。でもまた行くからね。
いや、本当に、今度は、お土産返ししてね。
何それ、お土産返しって。
大阪から何か持って行ってね。
何かを。
うん。
メンタムとかそういうやつやんね。
メンタン？
メンタムとか。
何メンタムって。
なんかスーッとするやつ。塗ったらスーッと。
それお土産で持ってくる意味ある？今ビンタしたくなったんだけど、武藤さんの。パーンって、ふざけとる場合かって。それやったらもうお土産で持っていくとかマジで。いや、どういう発想なの？聞きたい、逆に。
わからん。なんかスーッとするし。最近そういえば使ってへんかったわ、みたいな。結局お土産ってなんかね、自分が普段買わなくて押し付けられたからこれ使ってみたらよかったよ、みたいな、そういう発想でしょ？
わかんない。そういう発想なの？
多分。だから、コンビーフハッシュとかって、自分では買おうと思わんとかって、そういうことじゃないの？
自分では買うけど。
でも、いや、だから、てっちゃんが買うやつでしょ？
うん。
で、僕にはその習慣がないけど、
うん。
僕にコンビーフハッシュ食わせてみよう、みたいなことでくれたりとかするわけじゃないですか。
誰が？
てっちゃんが。
マジ？
くれたやん、コンビーフハッシュ。
だから、武藤さんがコンビーフハッシュ食べたいっていうか。
言った？
言った。
言ったっけ？
言った。
いや、なんか、コンビーフハッシュ行
きましょう。久しぶりに食べたいなって言ってたから、あ、じゃあコンビーフハッシュとかいいだろうねと思って。
で、リサーチの結果なの、あれ。
だからさっきから何なの、一体。
うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。そういうことですよ。まあ
ね。そういうことですか。
お土産はあったりなかったりで、全然いいので。また行きたいですよね。近いうちに。
いや
また1年とかは嫌なんで。
チラシ何枚分でしょうね。
でも、
そんな。まあ、ポスティングはもうやめてるんで、も
う。そう。
次のブラックで、あと5回やったら。
そう。
あと5回。
やったらもうプロフェッショナル。
マジか。建築土方とかになるのかな。きつそう。
沖縄のみんなこれちゃったーっていう現場を知り尽くした男に。
何になるんだろう。闇金とか。
いやそう、別にそこまでいかんでもいいんじゃないの。でもなんか普段バーって見かける募集とかで、これってっていうのにちょっと行ってみて、途中で逃げ帰ってくるとかでもいいやん。
クレジットカード現金かみたいな。
いや、それはもう。
いや、これはみたいな。
いや、でもポスティング募集してますっていうのに、ちょっと一丁、試してみっか、みたいなんてヒットやったわけじゃないですか。
まあまあ、話は受けたよね。
よかったやって。他になんかこれちょっと給料安いんじゃないのみたいな。のに顔出してみるっていうのは悪くないのかもしれへんすよね。
あ、確かに。
それで稼ごうって思うから、きついんでやって。
取材だと。体験取材
で。で、ちょっとだけ金もらえるみたいな。やったとしたら、ぐっとやる気も出てくるのちゃうかなっていう。
確かに。
嫌やったらすぐ、
清水記者も言ってたしね。
やめるみたいなんでも全然いいし。一ヶ月とかだけとか、なんか一週間だけとか、三日だけ。
あ、そっか、そんな夢言えばパチプロもやったな。
うわぁ、さらに一つ加わってる。
やってたな。
いや、あれでしょ？
やった、
軍団的なやつも、沖縄を代表するか、内地もそうなんかもしれんけど、ブラックバイトの一つなんでしょ？
まあね。
言ってみりゃ、まっとうなのに
か、将来性一切ないし。保険も何もない。逆に保険とか何もないのが強みっていうところもあるんだけど。まあ、 何もないよな。
コールセンターとか壮絶やったもんね。
うん、優先かお湯出ないっていう。これはやばいよね。
もうあれだけ、あれだけご飯3杯やもんね、優先かお湯で。
そうそうそうそう。
前は出てたんでしょうか、
ね、そう、違う違う。てか、出てたよって。おめえ、ふざけねえのかって。あ、いえ、そういう顔して
た。ふざけ、
お前さ、
うん、うん。
だから、お湯出ねえんだよって。いや、優先って音楽が流れる、そうだよじゃあ、いつもはカップラーメンは、だからそうって言ってんだろ、優先かお湯が出てたんだよって。あ、あ、でもその優先からお湯が出るんだよ
出てるんや。
あ、出ますよねって、そうだよって、
うん。
あ、じゃあ、お湯が出ない、だから言ってんだろ、なんか今みたいな。あ、はい、あ、じゃあ、水は、だから出ねえよって。
ああ。
みたいなのがね、うん、あれはもう最高に楽しかった。う
ん
う
ん、楽しかったんや。
いや、だからいろんな人間がいるなぁと思って。
もう優先からお湯出してた人もいる
って。出してたかもしれんからね。怖いことに。
もう優先の可能性なんて知らんもんね。
そうそうそうそうそう。
カップラーメンも作れたのかもしれないですも
ん
ね。その機能がなくなったらびっくりしますわな。
そうそうそうそう。うん、
直せってなりますよね。いや、もうそれでもう、本何ページいってんねんって。ねえ。
うん。
どんなんがあるんでしょうね、まあ。そう考えるとなんかその、夢のない、求人欄も楽しくなっちゃうのかもしれない。
おいおい、どんなやべえ仕事が今度あるんだ
ろう。そう
したら、俺が沖縄のやばい仕事、NG 欄とかに飲んじゃない、うん、
ああ、こいつ。
こいつ。
いや、でも、その業界二度と戻らへんねんからいいんじゃないの。
あ、そっか。
うん。だって、やばくて、ここ3日でいいやとかってなったとこばっかりでしょ、きっと。そうなったら。
うんうん、
え、これ結構やりたいんだけどと思ったら、まあやってたらいいや、それはそれで。なんか、ちょっと楽しそうですね。ちゅうか、てっちゃん絶対何かしでかすもんね、そんなんやったら。チラシ配り一つでにしたって。
何もアクシデント起こさなかったよ、なるべく。
でも、周りと打ち解けたりとかしちゃってたやん。
そんなんは普通でしょ。
うん。だから、どんななんか、奇想天外な、職種でも何かするかもしれ
へん。怖いね。なるべく事件起こしたくないんだけどな。
うん。いや、別に事件じゃないやん。なんか、楽しくやっちゃうかもしれないじゃないですか。
ああ。
その数日間ぐらいは。
事故とか見たしな。
うん、本当に。そうそうそう。そういうとこからなんかね、だからやってないことやると運が良くなるって言いますもんね。
うん、まあまあ、とにかく探してみます。
そう。探すだけでも面白いですよね。
そう、探して経験して、
うん、
で、書き留めて。
うん、そう。メモが重要らしいんで。
うん。まあメモ外にブログとラジオで喋って。
そう。で、一回書いたやつをこう、だから清水記者が、
うん。
なんかその書き溜めたりとか、メモとかあったら、
うん。
みんなで検討したらいいんだよって言ってた。
すごい検討会になる。
うん。もう
お金積む世界だぞ、そこ
って。ねえ、そう、みんなで考えて面白くしたらいいからさ、って。
うん。
うん。清水記者が面白く、いいアイデアとか出してくれるってやばないですか？
やばいっすね。
てっちゃんがなんかその、簡単にでもいいから書いたらさ、って。みんなで考えようよ、って。うん、すごい提案ですよね。
すごいね、うん。ありがとうございます、本当に。
プロデューサ
ープロデューサー業も。
まあまあ、そんな感じでね、東京でお世話になった方々も本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
また行きますんで、機会があればっていう。パンイッツさんもね。
はい、
うん、あと、てっちゃんもね。
まあ、僕も、うん、いっぱい、なるべくお金を稼いでいけるようにしますんで。
ね。
そうだけど。あと飛行機気絶打法とかもします。
そう。これについてはまたね、来月の頭相談するんですよ。
はい。
うん。というわけで、 あーメッセージとか読めなかった。まあ、来週ですよね。
来週。
あと映画、は
い、
あー
映画は YouTube もある。
あと宣伝なんですけど、YouTube の宣伝しといたら。
試験的にね。
はい。
今始めてるんで。
はい。
あ、YouTube で、映画の話をしようと思ってるらしいけど。
あれ、サムネイルが良くないですよね。
良くない？
うん。だから、この話題してますっていう文字と、
うん。
It, the end, それが見えたら終わりの画像にしといた方がいいですよね。
じゃあ、まあまあまあ、次から。
うん、そうそうそうそう。
こういうのは試行錯誤していく。
そうそうそう。サムネイルが、8割ですからね。
はい。じゃあ、はい、次の YouTuber 予告は、
はい、
ターミネーターの新しいやつと、
はい、
ブライトバーンです。
ブライトバーン見たいんですけど。
見ました、僕、今日。
面白い。
うん、軽くだけ言っていい？
うん。
完全に主人公が梅原にしか見えなくて。
どういうことだよ。
いや、本当に梅原にしか、梅原大吾にしか見えないんですよ。
見た目がってこと？
そう、見た目が。
似てんの？
めっちゃ似てる。
何それ。
だから、梅ちゃん頑張れって思ってしまった。
暴れたいだけの14歳みたいな。
うん、もうマジで、梅原が暴れたいだけの14歳になったっていう。本当にそれ。本それ。
めちゃめちゃ気になるし、見たい。
でしょ？見たくなってきたでしょ、うんうん、本当に似てるから
ね。うん、怖そうやけどね。
いや、怖いよ。
あ、怖い。
怖い怖い。まあまあ、そこら辺は YouTube で語るんで。
わかりました。じゃあ、さよなら、また。
さよなら。Thank you.